本日の聖書朗読箇所はヨハネの福音書20章1節から18節です。司会者が拝読させていただきます。さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうち、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から死を取っていきました。どこに死を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓に行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。それを見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生と言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。それではキリスト復活の希望と題して中島先生に御言葉の取り次ぎをお願いいたします。
ハレルヤ、主を感謝します。今日はイースター復活祭、その本当に礼拝が、ここで行われておりますけれども、イエス・キリストはよみがえられました。そして生きて働かれる誠の神として、今目には見えませんが確かにここに共にいてくださるお方です。その方を私たちは共に今礼拝を捧げているわけですけれども、どうでしょうか。皆さんの心の中にはイエス様復活のその喜びがあるでしょうか。この喜びはどこから来るのでしょうか。それはイエスの復活が与える希望から、来る喜びでもあるわけです。今日はイエス様の、この復活が与えるこの希望について、共に、学べたらいいな、そのように思っているわけです。それでは祈りを持ってこのメッセージを取り継がせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、あなたはこの金曜日にグッドフライデー、まさにその日にあなたは十字架につけられ、そしてまた死にて墓に葬られました。そしてその3日目、まさに今日あなたは墓からよみがえられました。天のお父様、そのことがどのような意味があるのか、そのことをどうぞ私たちに教えてください、導いてください。 あなたの導きが必要です。あなたの助けが必要です。そしてあなたが与えてくださっている決して失望に終わることのない希望を胸に、どうぞあなたと共に歩んでいくことができるように私たちを強めてください。今天からの油注ぎをもってここの街道に集われる愛する兄弟姉妹一人一人の上にどうぞ降り注ぎますように大いに期待します。そしてまた今日ライブ配信でこの、礼拝共に参加してくださっている方々の上にもどうぞあなたの祝福導きが今この場所で共にそれぞれの場所で共にありますように、そのことを覚えて祈ります。大いにイエス様に期待します。そしてお委ねします。我らの主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。はい、ということでメッセージを進めていきたいと思いますけれども、キリスト復活の希望ということで今日はヨハネの福音書20章の1節から18節、ここからですね皆さんともに、見ていきたいとそのように思います。ハッピーイースターとね、私自身こうアメリカでこうイエス様と出会って救われたわけですけれども、やはりこの復活祭皆さんのこう合言葉のようにね挨拶するときはハッピーイースターなんですね。じゃあどうしてねこれハッピーなのか、そしてまたイースターを祝うのはなぜなのかっていうこと、このイースターという言葉そのものをね聞き慣れない方ももしかしたらおられるかもしれません。これはイエス様が墓からよみがえったことを祝う、そのような言葉でもあります。イースターと言います。復活祭ですねと言います。キリストの復活、それは私たちの希望だから私たちは喜ぶのです。そしてまたイエス様の復活を祝うわけです。そしてまたその希望が先ほど祈りの中でも言いましたがお伝えしましたが決して失望に終わることのない希望なんだということ。いやちょっと待ってください、私たちが持っている希望というのはなかなか成就しない、そして時としては失望に終わることが多いですよね。しかしこの希望、神が与えてくださる希望というのは決して失望に終わることのない希望なんだ、ここに私たちの溢れんばかりの喜びがあるんだということなんですね。だから私たちはこのイエス・キリストの復活を共に祝うわけなんです。感謝を捧げるわけなんですね。さあ一方ねこの世に目を向けるとどうか、本当になかなか喜べない、とてもハッピーとは言えない、そのようなね状況に置かれていると思います。もちろんウクライナの問題もありますよね。そしてまた世界各地ではさまざまなところで紛争もあります。貧困もあります。そしてまた個人的な生活を見てもいっぱいいっぱいで苦しい方々、とてもハッピーとは言えない、そのような方々も大勢おられると思います。だからこそこのイエス・キリストの復活が与える決して失望に終わらない希望を知ってほしいと思います。今日はそのことをお分かちしたいと思います。そしてもうすでにその希望を知っているよとそのように思っておられるクリスチャン、私たちもぜひその希望を、まだ知らない方々がもし希望を求めているのであればそれを分かち合うことができるようになれれば素晴らしいですよね。そのことを期待しているわけです。今日のメッセージの目的ですけれども、キリストの復活がもたらす希望を学び、その希望を生きる力としていただきたい、そのように思っているわけです。これがメッセージの今日のゴールでもあるわけです。さあ今日ですねそのために4つのポイントをこの、ヨハネの福音書20章からですね選びました。それがこちらです。イエス・キリストの復活がもたらす4つの希望です。1番目、復活の希望第一ですけれども、それはあなたを罪から救う福音の完成です。そして復活の希望に、それはあなたも栄光の体でよみがえるということ。復活の希望3、あなたは祈られ支えられているんだということ。素晴らしいですね。祈りで支えてくださっている方がいるんだということ。そして復活の希望4、永遠のあなたの父、あなたの神が共にいるということですね。 まあ、これらのね、イエス様の復活が与える希望、この4つのポイントで共に学んでいきたい、そのように思っているわけです。それでは一節から見ていきましょう。一節です。さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けているのを見た。まあ、このように記されているわけです。でここで実はですね、すごいことが起きているわけです。共感福音書と呼ばれているこのマタイの福音書にはですね、このように記されているわけですが、それはどういうことかというと、このマクダラのマリアがこの墓に来る前にですね、実は天使が現れて、先ほどもね CS のメッセージをお話しさせていただきましたが、ローマの兵がバンをしていたわけですよね。でしかもその、岩というのはローマの権威を表す封印が押されていた、封がされていたというわけです。そのような状況であったけれども、どうなったか皆さんもご存知だと思いますが、その石は取り除けてあったわけなんです。それを今マグダラのマリアはそのような状況の中で、まあこのイエス様の墓の前にこう来ているという状況なんですね。そしてマグダラのマリアは、まあ、他の、ね、女性とともにイエスが葬られたその墓に来て、それは何のためかというと、イエス様に油を塗るためであった。マリアは個人的にこのイエスを、埋葬するというかね、個人的に、まあ、葬式ですね、今でいうそれをしたいと、そのように思っていたわけなんです。でマグダラのマリアはおそらくこのイエス様の墓に大きな石で塞がれているということは知っていたはずなんですね。それはマタイの福音書にこのマグダラのマリアはイエス様がその墓にこう埋葬される、そこをですねしっかり遠くから見ていたと、そのような記述があるからなんです。まあ、しかしこのマグダラのマリアはこのローマの権威によってこの石が封印された、そこまではどうやら知らなかったようです。そのような状況の中で、まあ、このイエス様のこの墓の前まで来ているということが言えると思います。さあここで一つ私たち知りたいことがあります。それは何かというと、神様の権威ということです。一体神の権威というものはどういうものなのかということ。神はこのすべてを作られたお方、そしてすべて治められるお方、そして王の王ともそのように聖書には記されています。すべての権威の中で最大の権威、最高の権威を持っておられるのがこの神であり、それが神の権威であるということを、実はこのローマ、当時圧倒的な権威を誇っていたそのローマの皇帝ですね、その権威を持って封をされた、それを石を取り除けたということは、そのローマの権威よりもはるかに大きな偉大な権威であるということを、実はこの出来事から表しているということが言えるわけなんですね。そのことを一つ私たちここから学びたいと思います。さあ復活の希望1です。ということで、それはあなたを罪から救う福音の完成ということを挙げさせていただきたいと思います。福音には3つの要素があるということを私たちは知っているわけです。第1の要素、それは何か。それはイエス様が私の、そしてあなたの罪の身代わりになり、十字架にかけられました。そしてその十字架の上で死なれたということ、それが金曜日のあのグッドフライデーでの起きたその出来事でしたよね。そして第2番目、それは墓に葬られたということです。それも金曜日の日没前に行われた出来事です。この時に何が起きたか、まあ、この墓に葬られたというこの第2の要素ですけれども、アリマタヤのヨセフという、彼はサンヘドリンの議員でした。 そして金持ちであったともそのように記述されています。そのアリマタヤのヨセフが自分のために作っておいた墓、まあ、当時こう岩をくり抜いてですね作る墓、とてもこれ手間暇かかるわけです。高価なわけです。しかしこのアリマタヤのヨセフはそれだけの財力があったわけですね。自分のために掘っておいたその墓をイエスを埋葬するために与えたわけなんですね。そのようなことが起きていたんです。そしてニコデモという、ユダヤ人のリーダーがいました。このニコデモというものもですね、実はこの時、アリマタヤのヨセフのその行為に触発されたんでしょうかね。実はこのアリマタヤのヨセフはイエス様が生きておられる時、自分がイエスの弟子、イエスを信じるものであるということが知られたら困る。だって知られてしまうと議員のその職がなくなってしまう、失う可能性があったからですよ。隠していた。しかしここでアリマテオのヨセフは大胆にイエスの体を受け取りたいとそのように願ったわけですよね。そしてこのニコデモもその行為に触発されたのか、イエス様を埋葬するための品をですね用意しているわけなんです。で、このようにしてイエス様は手厚く葬られたわけなんですね。当時、囚人ですね、十字架にかけられたものです。この罪人はどのように扱われたかというと、当然ですよ、十字架にかけられているわけですから、そのまま十字架に放置され、そしてまたそれをすればどうなるでしょう。カラスと、そう鳥が飛んできてやはりつつきますよね、その死骸を。そして最後はヒンノムの谷という、これイスラエルのゴミ捨て場です。四六時中火がで燃えていた、そしてまたゴミを燃やす、そのような場所ですよね。悪臭もしたでしょう。そのヒンノムの谷というその場にで、ゴミ処理場ですか、そこに投げ捨てられるという運命であったわけだけれども、イエス様はどうだったか。金持ちの墓に葬られるんです。でもそれは予言として与えられていることが、示されていたことが成就するためでもあったわけなのです。このようにイエス様は葬られたわけですけれども、その第三の要素として、じゃあ墓に葬られたけれどもその後どうなったか。イエス様は3日で神殿を建てると生前そのように言っていました。でもそれは自分自身のことであるということを注釈で記されていますよね。イエス様は3日目によみがえるとそのように言っていた。そのことが実際に3日目によみがえった、復活したわけなんです。この3つの要素が福音と呼ばれることであって、1つの要素も欠けることができない。この今日私がここでお伝えしているイエス・キリストの復活ということを通して、このことをもってイエスの救いの道、福音は完成したわけなんですね。まさにこの福音を信じるその信仰と神様からのその恵みによって、全人類に最も大きな喜びであり、最も大きな希望である救いの道が与えられたということなんです。それがイエス・キリストがもたらした希望なんですね。この復活がもたらした希望であるということなんです。これが第一の希望です。2節から4節をここを読みしましょう。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。当然石がのけてあったわけだから、マグダラのマリアは異変に気づいたわけなんですね。そして しっかりと、まあ、確認することなくですね、まあ、急いで、シモン、ペテロ、そしてまた、ヨハネ、これイエスが愛されたもう一人の弟子と書かれておりますけど、これはヨハネのことですね。そこに行って、そして誰かが墓から死を取っていきました。どこに死を置いたのか私たちにはわかりませんと、このように伝えたわけなんですね。そして、まあ、ペテロ、そしてまた、ヨハネが外に出て、そして墓へと、まあ、こう、向かっていったわけだと。まあ、そのような、まあ、情景が、まあ、ここに記されているわけです。そして、5節、9節、見てみましょう。そして、身をかがめると、雨布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。次に彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。まあ、このように5節9節書かれているわけですけれども、ここで、復活の希望の第2番目に触れたいと思います。あなたも栄光の体でよみがえるという、希望です。さあ、最初に着いたのは、ヨハネの方でした。そして中を覗き込むわけです。しかし彼は中に入らなかったわけなんですね。おそらくこれは儀式的な汚れを恐れたためだと思います。まあ、中を覗き込んだ時に雨布が置いてあるのを見たと、まあ、そのようにこう記されています。しかしですね、後から来たペテロですけれども、ペテロは墓の中に入っていったわけなんですね。そこでとても不思議な光景を見るわけです。それはあのイエスをこう巻いておいたその、まあ、包帯ですか、布ですね、それがそのままの状態で丸めてあったと、そのような光景を見たわけなんですね。当然ですね、まあ、死んで、そしてまた包帯でこう、巻かれるわけですから、この包帯を解くためには外部から誰かが取るためには、それを包帯を取らなきゃいけないですよね。そのままの状態であるというのは、これは不自然なわけです。そして自分でもし蘇生して生き返って自分で取るにしても、到底ぐるぐる巻きになっていては、これは取ることはできないですよね。復活したラザロの話がありますが、それは自分で包帯を取ったわけではなくて、やはり取りなさいと、その周りの人がですね、助けてあげて、そして包帯を取ったわけです。ということは、包帯がそのままの状態で置いてあるというのは、これはとても不思議な光景であったわけです。じゃあ一体何が起きたのかということです。イエス様はそのままの私の肉体、この私たちの、ね、肉体そのままでよみがえったわけではなくて、イエスのその体は栄光の体としてよみがえったんだということ。栄光の体、一体栄光の体としてよみがえったというけれども、どんな体なのだろうか。それはイエス様がよみがえって、その後イエス様がどのような生活を送られたかということを知るときに、栄光の体ってどんな体なのかなというのが分かってきます。ちなみに私たちも栄光の体によみがえるんですよ。ちょっと興味ありませんか。イエス様は弟子たちが祈っている、でもその時その部屋の戸は閉ざされているんですね。でも閉ざされているんだけど、イエス様はどうなったんですか。中に入ってきたんですよね。不思議ですね。戸が閉じられているのに中に入ることができる。そしてトマスのことを覚えているでしょうか。あなたは信じないものではなく信じるものになりなさいと、そのようにイエス様は伝えましたけれど、イエス様のその槍で刺された脇腹、そしてまた釘で開いたこの手を、あなたの指を差し入れてみなさい、実際に触ること、触れることができるんです。これが栄光の体です。まあちょっと先に進みますと、皆さんは食べること好きですか？ 栄光の体としてよみがえったらもうグルメは楽しめないのかな、そのように思われる方もおられるかもしれません。もちろん栄光の体というのは永遠に生きる体なので、食べても食べなくても永遠に生きるわけですけれども、罪がありませんからね。罪を知って私たちは死ぬようになってしまった。しかしもう罪がないのであれば栄光の体は永遠に生きるわけなんです。まあ先ほどグルメの話をしました。じゃあどうなの、食べなくても生きられるの、つまらないわ。でも心配しないでください。実はイエス様、これから少しね聖書の先に進みますけれども、弟子たちがガリラ湖で漁をしているときに朝食を用意してるんですね。そして魚を分けてるんです。魚を食べることもできるんですね。栄光の体は食べても食べなくても生きられるんだけれど、しかし食べることもできるんだということを知っておいてください。なぜなら私たちね、ゆくゆくはこの栄光の体を持ってよみがえるものだからなんですね。さあということで、次を見てみましょうか。ここでじゃあどうして私たち栄光の体によみがえるっていうことが言えるんだろうかっていうことですが、第一コリントの15章20節そこに非常に大切な、言葉が記されています。しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中からよみがえられましたと、そのこのように記されています。これはイエス様の復活が私たちにどのような直接的な影響を与えるかということが記されている言葉であるんですね。で、イエス様が眠った者の初穂としてまさに墓に葬られたけれども、しかし初穂としてよみがえったということが記されています。イエス様が初穂であるのであれば、イエスを信じる私たちはこの初穂の後に続くものとしてイエスがよみがえったようによみがえるんだということがここに記されている内容なんですね。ということはイエスが栄光の体を持ってよみがえったように、イエスを主と信じる者、その者たちは同じように栄光の体を持ってよみがえるんだということ、なんと素晴らしいことでしょうか。これが私たちに与えられているイエス・キリストの復活が与える希望の一つなんだということをぜひ今日知っていただきたいと、そのように思います。さあ先ほどの箇所に戻りますが、見て信じたと、そのように記されています。で、ここのね、一番下から3行目ですね。これもう一人の弟子って書いてありますが、ヨハネです。ヨハネは墓の中に、ついて、そしてまた中に入って見て信じたと、そのように記しています。で、この見るという言葉はセオレオという言葉を使っていて、すいませんね、申し訳ありません、エイドスですね。エイドスというギリシャ語を使っていて、その意味というのは深い意味で知ったという意味があります。深い、見識ですよね。深い見識を持ったという、そういう意味があります。英語ではインサイトという、その言葉が適切かと思いますけれども、ヨハネはここで何を深く知ったのかというと、深く見たのかというと、それはイエスがよみがえったということを知ったという意味があるんです。で、ここで上からですね、4行目の見たとありますけれども、こちらの見た、この見たというのはペテロが見たという、その見たですけれども、それはどのような意味があるかというと、ヤオレオという意味がありまして、それは、視覚的に認識したという意味があります。これはサイトですね。同じ見るでも大きな違いがあるということを知っていただきたいと思います。ペテロは視覚的にそのことを把握した。しかしヨハネはイエスが復活したということを見た、そのような意味があるわけです。私たちは当然神様の御心を見ることはできません。しかし神の御心というのは人間の 考え、また人間が思うその現実を超えて神の真実となるんだということ、まさにそれがイエスの復活であるということが言えると思います。さあ続いて、いきましょう。10節から16節です。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだと、このように記されています。すると白い衣を着た二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼がその管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニー、すなわち先生とイエスに言った。ヨハネはイエス様の復活の出来事とマグダラのマリアの体験を中心にここに記しているんだというのがここからもわかると思います。まあ、ここで天使がこう出てきますけれども、聖書に記されるこの天使御使いというのはすべて青年男子を、でそういう形で現れているわけです。まあ、エンジェルというとね、まあ、森永さんのねエンジェルマーク、ありますけれども、それをねこう彷彿させる、方もおられると思いますけれども、まあ、全て聖書に記される天使御使いというのは青年男子の形をもって現れているということですね。で、まあ、マリオは、まあ、この天使を見て、御使いを見て さほど驚かなかったようですね。おそらく彼女の悲しみの方がはるかに勝っていたから、そのように考えられるわけです。でその時なんと後ろから声をかける人がいたわけなんですね。このように声をかけています。女の方、なぜ泣いているのですか。マリアはここで悲しむ理由を伝えています。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりませんと、そのように伝えたわけです。まあ彼女は、その後ね管理人かと、まあ、そのように思ったわけですけれども、マリアの悲しみの理由というのは単にイエスの体がなくなったというそのことだけではなくて、私の主とここで、マリアが語っているように告白しているように、イエスが死んでも私の主であったわけです。普通ならば死んでしまえばその主従関係というのはなくなりますよね。私の主ではなくなります。しかしマリアにとってはイエスが亡くなっても私の主であった。そのことがここからわかるわけです。心からイエスを慕っていたというのがここからもわかるわけです。もちろんこのマグダラのマリアというのは7つの霊に取り憑かれていた、女性です。そしてこの7つの霊から解放してくれたのがイエス・キリストです。多くの、罪が許されたものこそさらにその分イエスを愛するとも、そのように、聖書には記されています。まさにそれがマグダラのマリアであったわけです。マグダラのマリアの愛がここに現れています。マリアは後ろを振り向いたわけですが、そしてそこにイエスが立っているのを見たわけです。しかしマリアはそれがイエスだとはすぐには分からなかったんですね。 で、まあ、ここで考えられるのが、栄光の体を持って現れると、もしかしたら少し変わるのかもしれませんね。まあ、ある意味これ私たちにとってもちょっとした希望かもしれませんけれども、まあ、中にはね、このままで蘇るのは嫌だな、そのようにね思われている方もおられるかもしれませんが、まあ、どのようなね少しハンサムになるのか、また美人になるのか、それは、わかりませんけれども、期待できるところだと思いますが、イエス様であるのがすぐにはわからなかったわけです。しかしイエス様がマリアに語りかけると、マリアとそのように語りかけると、マリアはその声に気づいたわけです。まさに牧者のその声がを聞き分けることができる、その羊であるように、マリアはその牧者であるイエス・キリストのその言葉が分かったわけなんですね。そして彼女はラボニ先生とそのように答えています。生前おそらくイエス様と、そしてマグダラのマリアのこの会話の中には、マリア先生、マリア先生、何度もそのような会話がおそらくあったことだと思います。そして17節見てみましょう。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさいと。このようにイエスはマグダラのマリア、彼女たちにこう伝えるわけですけれども、ここでイエス・キリストの復活が与える希望の3番目に行きたいと思います。それは、あなたは祈られ支えられているという希望です。誰かが私のために祈ってくれている、支えてくれているということが分かれば、これは大きな希望ですよね。力となりますよね。じゃあ一体誰がそれをしているのかということです。ここでお話したいのが、大祭司の働きということです。大祭司の働きというのは、神様と人との間で取りなしをする働きがあります。そしてこの大祭司というのは、人である必要があるわけ、神であっては大祭司になることができない、人である必要がある。それがヘブルの5章の1節に記されています。それゆえに、神であり人でもあるイエスだけが永遠の大祭司となることができるわけなんですね。そしてこのイエス様はこの時点で何て言ってるかというと、マリアにすがりつかないようにと、そのように言っているわけです。当然マリアは、私の主である、そのイエスがよみがえったわけですから、本当に嬉しいわけですよね。そしてその主にすがりつきたい、その思いは当然な思いです。しかしイエス様はこのマリアにすがりつかないようにと、そのように言っているんです。じゃあ一体どうしてなのかということですけれども、この大祭司というのは、至聖所に入るまでは清い状態である必要がありました。そして当然清められた状態である必要があったんです。そして儀式を終えるまでは誰にも触れられてはいけないということが、定められていたわけなんです。実際にですね、じゃあどんなことを大祭司はしなきゃいけないのかということをちょっとお伝えしたいと思います。まずはこの大祭司が食材の日に行うこと、いっぱいありますけれども、大祭司の衣装を脱がなければいけないということ、そしてまた、儀式的清めを行う、食材の日の衣装を身につける、種子の儀式を行う、再度儀式的清めを行う、大祭司の衣装を着る、いっぱいですよね。まさにこのそれぞれの種々の儀式を行うときには、大祭司というのは常に清められた状況の中になければならない。そして誰も触れてはいけない。ここで大祭司となられたイエス様、まだ天の幕屋を清める必要があったわけなんです。その天の幕屋を清める前に、このマグダラのマリアにまだ触れてはいけないと、そのようにここで言っているわけなんですね。イエス・キリストはよみがえり、そして今 私たちの大祭司として取りなしていてくださるということ、ヘブルの7章24、25にはこのように記されています。イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになるのです。まさに最大の権威を持った、先ほども権威の話をしました、その主権を持たれておられるイエス様自らが大祭司となって、そして今私たちのために取りなしの祈りをしてくださっている、そして私たちを支えてくださっているんだということ、これがイエス様がよみがえったそのことによるって私たちに与えられている希望なんだということが言えるわけです。これが復活が、イエスの復活が与える希望の第3番目でした。そして復活の希望が与える第4番目、それは永遠のあなたの父、あなたの神ということです。17節お読みします。私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると。このようにイエス様は弟子たちに伝えなさいと、そのように言っているわけです。弟子たちはどのような状況でしたでしょうか。イエス・キリストの十字架、その時にはどうでしたでしょうか。弟子たちは逃げていました。その場から、チリジリになって逃げていたわけですよね。そして弟子たちは今このイエスの復活の時どうであったか、一つ家に集まり隠れていたわけです。その弟子たちにイエス様はこう語るんですね。私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると、このように言っています。これは素晴らしい、この罪悪感の中で、そしてまた恐れ不安の中で、一つ集まり家の中にいる弟子たちにとっては大きな励ましの言葉になったと思います。イエス・キリストの父があなた方弟子たち、私の弟子であるあなた方の父なんだと、そしてまたキリスト、私の神である方が私の弟子であるあなた方の神でもあるんだということを、イエス様自らが弟子たちに伝えるようにと、そのように言ってくださっているんです。これは大きな支え、励ましになったと思います。イエス様を裏切ってしまった、そのような思いでいた者にとって、イエスの父が私の父、イエスの神が私の神であると、そのように思うことができるということは、どれだけの励みであったか、祝福であったか。この関係というのは、この神様との関係というのは永遠の関係であるということを、ここでイエス様はマグダラのマリアに弟子たちへの祝福として伝えているということがわかると、そのように思います。でもそればかりではなく、この言葉は私たちイエス・キリストを主と信じる者にも与えられている言葉だと、そのように言うことができます。イエス様の父は私たちクリスチャンの父であるということ、そしてイエス様の神というのは私たちこのクリスチャンの神であるということ、それは素晴らしい祝福ですよね。これがイエス様の復活が与える、私たちに与える希望の一つであるということです。ぜひこのイエス・キリストが与えるこの福音を信じることによって、 どうか神様との関係を取り戻していただきたいと思います。神様はあなたが神のもとへと戻ることを心から願っています。神様自らがあなたの神になることを望んでおられます。そしてあなたの父となることを望んでおられます。それは愛の関係を取り戻すためであるということを求めている。なぜならばイエス様がそのために十字架にかかり、そして墓に葬られ、三日目によみがえられたからなんです。この復活が与える希望こそが私たちに与えられている希望であるということです。18節でマグダラのマリアはこのようにね、弟子たちに伝えています。私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。私は主を見ました。まさにこれは、あのヨハネが深く見たというその意味ですよね。まさにイエス・キリストが復活したことを、蘇ったということを私は見たということですよね。そのイエス・キリストの復活が与える希望というのは、今日皆さんと分かち、させていただいたこの4つです。第1番目、あなたを罪から救うその福音が完成したんだということ。私たちもこの福音によって罪許され、永遠の命が与えられているということ。そしてその永遠の命とは、栄光の体を持って私たちはよみがえるということ。そしてそれは神様とのその永遠の関係であるということでしたよね。愛の関係であるということでした。そして希望の3番目。私たちは大祭司であるよみがえり、そして大祭司として今私たちを取りなしてくださっている神が共にいてくださり、今この時もあなたを取りなしていてくださっている。あなたを支えていてくださっている。あなたを導いてくださっている。その神なるお方、大祭司イエス・キリストが共におられる、生きて働かれる、誠の神が共にいるとは、そのような意味があるわけですよね。そして4番目の希望です。それは、あなたの父、あなたの神が共にいるよ。ここにおられるということです。素晴らしいですね。イエス・キリストの父が私の父であり、イエス・キリストの神が私の神であるということ。もちろん関係性においては、イエス・キリストは神ご自身ですから、私たちと神との関係、イエス様との神との関係のその関係性は違います。そうですよね。私たちは神によって作られたものですから、しかし同じ神を神として、私たちは今ここにいるんだということ。そして私たちはその神を礼拝しているということ。そして日々その神様によって導かれ、そしてその方は私たちを取りなしてくださっている。なんという祝福でしょうか。でもその全てをイエス様はその復活によって私たちに希望として与えてくださっているわけです。どうかこの希望を、この復活の希望を自分のもの、自らのものとしてぜひ受けていただきたいと思います。それゆえに私たちは今日このイエス・キリストの復活をお祝いするんですね。感謝を捧げるんですね。称えるんですね。なぜならばそれを成してくださった神様を心から喜びたい、祝いたい、礼拝したいからです。どうかイエス・キリストのこの復活の希望が今で私たちの心が満たされますように。そしてまたこの希望が一人でも多くの方に伝わりますように。今苦しみの中で希望を求める方がもしや皆さんの周りにいられ、おられるのであれば、ぜひ今日ここで知ったこの希望をぜひ分かち合っていただきたいと思います。これがイエス様のこの復活のを通して私たちにまた語りかけているメッセージの一つであるとそのように思うわけです。どうか平安がありますように、祝福がありますように、共にこの復活の主を称えていきましょう。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はイエス様、あなたの復活が与える、私たちに与えてくださるその希望について共に分かち合いました。それは福音の完成にあります。あなたが救いの道を この私たち、この人類に与えてくださったこと、そして個人的に私たち一人一人に与えてくださったこと、そのことによって私たちは罪から救われて永遠の命を得ることができました。感謝します。そして私たちは栄光の体を持って主がよみがえられたように私たちもよみがえるんだ。永遠の命を得るんだということを学びました。感謝いたします。そして三つ目の希望として私たちは大祭司イエスによって私たちは祈られているということ、取りなしがされているということ、なんという幸いなことでしょうか、なんという特権でしょうか、感謝いたします。そしてまた復活の希望の4番目として、永遠の神が、そしてまた父なる方が私たちと共にいてくださるということです。そしてその方を今ここで讃え礼拝しているように、常しえまでも讃えることができるという祝福です。この4つの希望を今日は学ばせていただきました。あなたがすべて与えてくださっていることです。心から感謝します。どうぞここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の上にあなたのこの希望がとどまりますように、この希望で満ち溢れますように、それゆえにあなたを讃え、そしてまたあなたに従う、しもべとさせてください。心から感謝します。祝福が豊かにありますように、平安がありますように。この祈りを我らの主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。